今日は、1年に一度の昇天者記念礼拝の日であります。皆さんのお手元の修法に、私たちの教会員で、すでに天に召された方、あるいはこの復活の庭に納骨されている方のお名前が書いてあります。で、年々、当然のことながらこのお名前が増えておりまして、だんだん書くところがなくなってきたんですが、今年は元旦3日に大橋良一さん、68歳で亡くなられまして、一番向こうの方ですけれども、天国の方の三田グリーンチャペルのメンバーがどんどん増えておりまして、そのうちこっちの方が多くなるんじゃないかななんて思ったりもしておりますけれども、教会では亡くなった方を偲ぶということで、このように一年に一度記念会を催しておりまして、遺族の方にもおいでいただいているわけでありますが、すでに天に召されていらっしゃいますので、この別に追善供養をするというようなわけでもないわけですが、私たちとしてはすでに召された方々のその生き方といいますかね、そういうものを思い出して、また、私たち自身もこの先輩たちのように生きていくことができるように、また思いを新たにするということで、この記念礼拝を行っております。今日の聖書の箇所をもう一度読ませていただきますが、ローマ人への手紙のローマの新、新共同訳聖書はローマの信徒への手紙というタイトルなんですが、14章の7節から9節、今日修法の方に書きましたものの前後含めてもう一度お読みしたいと思います。これはパウロという人が紀元1世紀の中頃にローマ、今でもローマという町がありますが、そこにいる教会の人に書き送った手紙の一部分であります。新共同訳聖書は294ページになります。7節から9節をお読みいたします。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。今日は人生の目的というタイトルでお話をしたいと思いますが、私たちは普段生活しておりましてですね、自分の持ち物やら、なんかで、それがこの亡くなった時に、本当に自分にとって大切であったんだなということを感じることはしばしばあろうかと思います。例えば眼鏡をかけていらっしゃる方多いですが、私も眼鏡かけておりますけれども、何かのことで眼鏡が割れてしまったと
亡くなっちゃったとかですね、僕もいつもやるんですけど、朝起きて眼鏡どこに置いたかわからない時がありますね。眼鏡かけてないので眼鏡が探せないんですね、あれは困りますね。でもわずかな一瞬の間でも、もう人生が終わったような悲哀を味わいながらですね、このまま眼鏡がなくなったらどうするんだろう、どうしようかなんて思って、しまうわけですが、車でもそうですね、普段車乗ってらっしゃる方は、車乗るっていう、もう車があるのは当たり前なんですけども、事故したとか、車検に出したりなんかで車がない時に、いかにこの車が便利だったものなのかということは分かりますね。男の人は奥さんが病気だとかお産だとか逃げたとかでこのいなくなるとですね、いかに嫁さんというものが必要なものだったかなということを、その時に初めて知ったりとするという知るという話を聞いたことがありますが、私もそういう、こともないわけではありませんが、別に逃げられたということじゃないんですけども、こう亡くなった時にそのものの重要性、大切さというのは分かるわけですね。で、私たちにとってじゃあ何が一番大切かということになると、それはもう一も二もなく自分の命なわけでしょう。金も大切ですけれども、命になってのものだねですから。でもこの命というものがいかに大切かということは、今の話でいくと死んでみなきゃわからないということになるわけですね。これは困るわけですよ。死んで初めて、自分の命というものはいかに大切であったかなということを我々は悟るわけで、残念ながらこの経験というのはできないわけですね。でも、今日はこの昇天者記念礼拝ということで、すでに命を亡くした方々の代わりにですね、私は命というものはいかに大切かというお話を皆さんにしたいと思います。でも自分自身別に命をまだ亡くしてないので本当に分かっているというわけではありませんけれども、でも残念ながらですね、最近この命を粗末にするような事件が続いてありましてね、皆さんも、いろんな思いでニュースをご覧になっていたんじゃないかと思うんですが、本当に人間というものの命あるいは人生とかですね、考えさせられるような出来事がこの続いて、いるわけです。で、人間はなぜここに存在しているのか、英語で言えば Why ですね、なぜ私という人、人間はここにいるのか、まずここから始めなきゃいけません。なぜ私はここにいるのか、なぜ私という人間が存在しているのか、一般的にはこれは、偶然というふうに言われています。偶然である、たまたま自分という人間はここに出現したんだ。進化論は偶然の産物だと言っていますね。恐ろしい偶然ですね。ものすごい確率の上に自分は偶然この存在しているということを言っているわけです。偶然ここに誕生したとか生まれているとか存在しているとかということですとね、もうそれだけで人間生きていくことはできないんですね。私は偶然ここにいるんだということになると、じゃあ別にいてもいなくてもいいじゃないかということにこうなってしまう。すべてのものには存在の理由というものがあると言われています。ところが人間だけはその存在の理由が定かじゃない、明らかじゃないというんですね。偶然ここにあるんだ、私という人間はたまたまここにいるんだ。そしたらですね、頑張って生きていく理由なんかどこにもないんですよ。偶然なんですからね。偶然なくなってもいいわけですよ。 でも我々は心の中では決してそうは思ってないんです。私が偶然ここにいるなんて誰も思いませんよ。何かの間違いで私は生まれてきたなんて思いたくないですよね。親にそんなこと言われてみなさいよ。こんな悲しいことはないじゃないですか、ね、あなたは別に計画してたんじゃないんだけど偶然生まれてきた、たまたま失敗だったとかですね、計画外だとかですね、もうそれでもう人生終わったようなもんですね。いや私はあなたはお父さんとお母さんが本当に愛し合って結婚して生まれたんだ、それだけでもまあ人間は幸せですよ。だけどじゃあそのお父さんお母さんはどうなったのかということになると、その大元をたどっていくとですね、ああまあ偶然だったということになると、まあ、結局自分は偶然存在したということになってしまうんです。でも偶然ではないということになると、じゃあどうなるかというと、これはちゃんとした理由があってということになる。じゃあそれはどういう理由なのか、なぜ私はここに存在しているのか、それを教えているのは聖書だ。聖書は人間は神の意志が生み出したと言っています。神が創造した、神が私たち一人一人をお作りになった。作るということはそこに意志があるということです。意志のないところに物事は発生しない、物は存在しないんです。必ず何かの意志が、私たちは自分自身に意志があるというのは、これは聖書は神の形だと言ってますけれども、神が私たちを作ろうという、存在させようというその強い意志の結果生まれたので、私たちも意志を持っている。偶然じゃないんです。神の意志が生み出したもの。私たちは理由があって生まれたんです。神様が生み出した。じゃあ偶然の話と神が生み出したという話とですね、どちらが信頼できるでしょうか。どちらが論理的でしょうか。この社会は一般的に偶然の方が論理的だと言っている。でも偶然に人間が生み出されたなんて言うからですね、人間の価値はどんどんなくなっていくんです。価値なんてないんですよ。偶然なんだから。この人間の文明社会というものがこの進めば進むほど人間それぞれの固有の価値はなくなってきているような気がしますね。特に今はこの経済社会ですから、お金が支配する社会、経済というとなんか聞こえがいいですけど、これは金ですからね、金が支配する社会、我々の社会を金が動かしているということを一番顕著に表しているのはニュースですね。最近もう3分ぐらいのニュースでも必ず株価というか為替とか言いますね。昔はあれは8時台のニュースがしか言わなかったんですけど、今もう必ず言いますね。株価はいくら、日本の株価だけじゃない、ニューヨークの株価はいくら、ね、いくら私たちは儲かってます、いくら、我々の側は、稼いでます、あるいは損しました、ね、金が全てですね。金が全ての社会ですから、この金を生み出すものは偉いとされる。この経済社会にどれだけ貢献したかということで人間の価値が決まってるんですよ。そうじゃないですか、ね、金をたくさん稼ぐ人が偉いでしょ。あなたは本当に貧乏で偉いですねって言われないでしょ。本当はそう言われてもいいんですけどね、本当にあなたほど貧しい人はいないから本当にいいですね、幸せでって言われます？言われないでしょ。逆でしょ、ね、あなたはこんなに稼いだんですか、こんなに社会に貢献したんですかですね。あなたは偉いですね、そう言ってですね、このお金というものが人間の価値を決めてしまう。でも聖書は神様の意志が人間を作ったと言ってるわけです。そして神の目には一人一人が高価で尊いと教えているんですね。イザヤ書に書いてある。この間5月の3日から5日、5 ゴールデンウィークに、岩国のふれあいパークというところに行ってきました。教会のキャンプがあって行ってきたんですけども、行かれた方があるかもしれませんが、とってもいいところですね。ぜひちょっと山道が怖いんですけども、行ったらものすごいいいところで、眺めもいいしですね。でそこで陶芸をやりました。なんか今年は陶芸づいてます。これで2回目です。九州行った時も陶芸やったし、このままもしかすると陶芸家の道に、そんなことはないんですけども、まあ、全くもうセンスがないのが分かるんですが、ちょっと今回はですね、この間丼を作って、それで毎日飯を食ってるんですから、一輪挿しを作りました。そしたらですね、キャンプの講師で来ていた安藤っていう先生が私にお世辞を言ってくれるわけですよ。先生うまいですね、そりゃうまいはずだ、僕は人間国宝なんだ。向こうもびっくりしてですね、何をこいつはバカなこと言ってるんだろう、受け答えに困っておりましたけども、いや僕は神の国の人間国宝なんだと言ってた。日本では私は人間国宝じゃありませんよ、日本ではただの広島の変な牧師ですから、経済社会にほとんど貢献していない。ところが神の国ではあなたは高価でたっといとか、この高価でたっといというのは英語でベリーインポータントパーソンというんですね。 VIP というのはここから来てるんです。私たちはみんな神の国の VIP、 人間国宝だ。彼にそう説教してある。それさすがに次の時の説教で最初に反省をしてですね、先ほど堀川先生からかれこれしかじかと言われた、本当にそうだ、私たちはみんな神の国では人間国宝なんだ、この社会はそうじゃないんですよ。みんな人間国宝にしないんですね。人間国宝はわずかでしょう、1億2000万人間国宝にしたら大変ですけども、でも神様の目から見たらみんな高価でたっとい人間国宝だ。それは神様がですね、意思を持ってお作りになってるんです。神が作り出したものをですね、ああこれは役に立つとこれは役に立たないって言うわけないじゃないですか。それぞれ神様が大切な大切な宝物として、皆さん自分が手から作ったものをですね、それがいかに不格好であっても、見てくれ悪くてもですね、少々ひびが入っていても、これ自分で作ったものは大切にするじゃないですか、でも偶然に生まれたとしたらね、大切にしないんですよ。僕はその辺非常に悪いところがあってですね、人からもらったものを大切にしないんですね。いつも嫁さんに怒られるんですよ。うちの女房はその点見上げたもんで、これはいつ誰にもらったものって全部覚えてますね。僕は全部忘れます。昨日もらったお土産でも忘れてしまうんです。すいません、謝っておきますけども、私の部屋にですね、時々菓子折りが置いてあるんですね。これ誰かにもらったんです、間違いなく、でも僕はそれを誰からもらったか思い出せない。1時間前ぐらいでも忘れてしまう。だから私に何かくださるときには名前と住所と書いておいていただきたい。実に罰当たりな人間なんですが、子供が生まれたときなんかいろいろもらえますでしょ、靴だとか洋服だとかね。僕はですね、どれ一つ誰からもらったか覚えてません。自慢ですが、自慢じゃないですが、うちの女房は偉いですね、全部覚えてますね。靴下一足に至るまで、いやこれは九州の誰々さんにもらったとか、東京の誰々さんにもらったとか、教会の誰々さんにもらったとか、素晴らしいですね。でも僕はダメなんです。でも自分で買ったものは覚えてます。自分で買ったものは大切にします。そんなこと全然言われませんけれども、さらに自分で作ったということになればですね、これは大変ですよ。大切にしますね。神は私たちをお作りになったと聖書はそう言ってるんです。信じるか信じないかは皆さんの自由ですけれども、こんなに素晴らしいことはないじゃないですか。神様は私をあなたをお作りになって、神の目には皆さん宝物だって。社会ではそんなこと教えないんですよ、小学校へ入ったらすぐにテストやらなんやらあってですね、クラスの1割ぐらいは宝物扱いされるんですよ、そうやってどんどんどんどんですね、宝物が減っていくんですよ。最後は一流大学を出て、 た人だけがですね、これは社会の宝物扱いされている、ね、そうでないものはもう宝物扱いしない、まあ、クズ扱いとまではされませんけれども、単なる社会の歯車になってですね、そういう社会なんです。人間がなぜ存在しているかというようなことなんかね、考えてたら経済社会できないんです。でも聖書ははっきり、私たちは神によって作られたんだ。なぜ私はここに存在しているかというと、神がお作りくださったんだ、宝物として作ってくださったんだ、そう言ってるんです。ここから始まらなきゃいけない。そのベースの上に私たちは人生の目的を考えるんです。偶然できたんだとしたら人生の目的なんてね、ないに等しいです。どう生きたっていいんです。で、私たちは神に作られた。だから聖書は、私たちは生きるとすれば主のために生きる。主というのは聖書の神様の名前なんですが、主のために生きる、私たちを作ってくださった主のために生きる。素晴らしいですね。人生の目的がはっきりしている。でもこの社会はどうかというと、私たちは自分のために生きる、私たちの中に誰一人自分のために生きる人はなくと書いてますが、まあみんながみんな自分のために生きてますよ。自分のためね、まあ、よくても家族のため、金のため、自分のため、自分のために生きてるから、自分の目標設定やら、その自分のゴールやらですね、自分があれしたいとかこれをしたいとか、そういうことがあって、それができれば満足だけど、できなかったらがっかりしちゃうんですよね。で、失望落胆して、もう私は生きていく意味はないってですね、世を儚んだりする。自分のためだから。でも私たちは神様に作られた、そしてその神のために生きるんだとすればですね、これはどういう、この社会でどういうふうに認められてようか認められまいが、そんなことはどうでもいいことなんですよ。神様のために、神様の栄光のために、神様の皆が崇められるためであれば、それはどんな仕事であっても、どんな境遇であっても、一個構わないんですね。一個構わないんです。でも私たちはこの間違った目的に向かっている社会、暴走してますね。本当に経済社会は暴走してます、もう株価と為替のレートの中で暴走してますね。経済暴走特急みたいなんですね、まあ、今にもう 大爆発で終わりでしょうね。そんなこと言われちゃ困る、そんなことになったら私の暮らしはどうなるのかですね。何にも心配する必要はありません。神様の、私たちに宝物として神様を作ってくださったんですから、ね、別に株価が0円になろうと、1ドルが3000円になろうと、一個構わないんです。神の栄光のために私たちは生きているんであればですね、そんなことに全然惑わされたり、この揺さぶられたりする必要ないんです。もし私たちの生活がですね、神のため以外のものに何か支配されたり左右されたりしていると、常にこれは不安定です。常に不安定、経済社会の仕組みの中で私たちが自分自身を認めようとすると不安定でしょう、それは安定した収入があることは望ましいけれども、それがなくなっても神様のために生きてるんだったらそれでいいんです。でも自分は何のために生きてるかということがわからないと、それは不安で不安でしょうがないですよね。今の土台がこの変わってしまう、なくなってしまうじゃないか、そう思うとですね、本当に一日中不安でしょうがない。しかし私たちは生きるとすれば主のために生きる、私を作ってくださったこの世界を作りになり支配しておられる誠の神のために生きている。神のために食べ、神のために寝、神のために働く、神のために学ぶ、その結果がどうであっても目的さえはっきりしていれば、 私たちの人生は決して揺らぐことはありません。不安に襲われることもありません。そして今日申し上げたいのはその次のところなんです。私は生きるとすれば主のために生き、その後何と書いてありましょうか。死ぬとすれば主のために死ぬのですと書いてある。死というのはこの社会では敗北です。終わりです。もうなくなっちゃうんです。でも聖書では死ぬことも大切な 人間の出来事だと言ってるんです。死ぬことも神様の栄光になるんであるならば大いに結構であると言ってるんです。でこれはこの当時ですね、キリスト教が生まれてすぐですけれども、多くの人が殉教しました。教えに準じた。パウロ自身も十字架につけられて、ライオンに食われたか十字架につけられたか分かりませんけれども、殉教しました。多くの人が殉教した。だから死ぬこともいいじゃないかと言ってるわけですけど、今私たちはキリスト教を信じたからといって殉教するということはないでしょう。でもキリスト教を信じているがゆえに、死ぬことはなくても損をすることはあるんですよ。犠牲を払うことはいっぱいあるんです。ああなんで自分はこんな聖書なんか信じちゃったんだろうか、キリスト教なんかなっちゃったんだろうか、もうそんなものない方がよっぽど気楽でいいのになですね、そう思うことだってある。この暴走する経済特急に乗っかってる方がなんか人生楽なように気になることもある。しかしですね、この聖書の教えに従って私たちが生きているときに、仮にそこで損をしたり犠牲を払ったり失敗をしたとしても、これは主のためになればいいんです。神様の栄光のためにつまずくことは幸せなことです。神様の、私たちをお作りくださったこの神様が崇めるためならば、私たちが破産しても失敗しても損をしても、それは感謝のことなんです。神様の栄光が表されてるんだから、それでいいんです。だからこの聖書の教えと、そしてこの社会の教えは真っ向から対立してる。その間にあって私たちはこの聖書の教えに従うときに犠牲を払う。でもそれは神様のためですから。それは感謝のことです。大いに喜んでつまずけばいいんです。犠牲を払えばいいんです。そしてついに死ねばいいんです。死んでも私たちをお救いされた神様のもとに行くだけですか。この間イースターの時にお話ししましたね。私を信じる者は死んでも生きる。聖書はそう言ってるんですね。死んだって生きる。神を信じる者は死はない、敗北はない、終わりはないんだ。この社会はどうやって誰かを蹴落として、どうやって誰かを敗北させて、破産させて、破綻させて、失敗させて、悲しませてやるか、そんなことばっかり考えてる、ね、でも私たちの神様は一人一人が幸せであるように、一人一人が本当に満足して生きがいを持って人生を送ることができるように考えていてくださいます。私たちの人生の目的は神様の栄光を表すことである。主にある。そして死ぬこともまた主のために死ぬんだ。死の目的っていうのがあるのはね、いいことですよ本当に。だからといって死にたいというわけではありませんが、でもこの生きるにしても死ぬにしてもですね、私たちの目的がはっきりしているという場合、私たちはどんな状況にあってもくじけたりまた落胆する必要がありません。神のために生きるなどしたらですね、健康であっても病気であってもいいんです。 この経済社会においては病気であるということは、これは敗北です。元気であることが一番ですよ。健康至上主義ですからね。病気になって働けなくなったら、それで一人脱落って喜んでるわけです。でも神の国においては病気であってもいいんです。この教会のね、長岡さんという方がいらっしゃいますけども、がんの末期でこの間入院されました。でもこの人のところに行くとですね、私もまあ時々行きますけれども、本当にこっちが力をもらいますね。そして長岡さんのところに親戚の方やら知り合いの方がですね、週末になるとお弁当を持って退去してくるそうですね。本当に病人のことを考えてるんだろうかなと私も思いますけれども、皆さんおいでになってですね、そしてそこで聖書の言葉を聞いたり神様の話を聞いたりして、もう本当この重い重い病の中にあっても輝いてます。本当に輝いてます。ぜひ皆さん一度お会いになったらいいですね。今吉井病院に入院されましたけどね、まあ、今日はお嬢さんも来てらっしゃいますけど、本当にね輝いてます。この人は本当に末期がんで心筋梗塞で糖尿病の人だろうか、本当にそうなんですね。そのような感じです。でも神様のために生きてるから、また神様のために死ぬならば死ぬんだから、もうその辺がはっきり割り切ってますからね。一日一日本当に充実していらっしゃる。皆さん一日一日本当に充実して生きていらっしゃいますか。本当に今日私は人間として、また自分として生きていてよかったなと満足して思えるでしょうか。ああ、ただ今日もなんか仕方がないか流されて生きてきたななんて、もし思いなるようでしたら、今こそ人生の本当の目的を知っていただきたい。私たちは神に愛され、神によって作られた、そして神のために生きる、それが人間です。ですから金持ちであっても貧乏であってもいいんです。大いに貧しくてもいいんです。こんなこと言ったらですね、日本では本当こいつはただのバカかと思われるんですね。どうやって金持ちになるか、そういうことばっかり考えてるんですから、ね、宗教だ、もう金持ちになる宗教だって言って結局はその教祖が儲けたりするんですけども、聖書の中に出てくるね、イエス様に褒められたおばちゃん、やもめのおばちゃん、たった20円しか献金してなかったんですね。祭壇に、神殿に行って、イエス様はそのおばちゃんを褒めました。この人はこの中にいる誰よりもたくさん捧げた。他のものはありあるものの中から捧げたけれども、この人は生活費の全部を捧げた。どうやって生きていくんでしょうかね。もしこのおばちゃんが金持ちだったら神の栄光を表すことはできなかった。3億円持ったら3億円献金しなきゃいけない。大変ですね。貧しかったがゆえに彼女は褒められた。神の栄光を表すことができたんです。神様のために生きるという時に、私たちは自分がどんな立場にあってもですね、そこでその目的を果たすことができるんです。どんな状況にあっても、ああここで神様の栄光を表すことはできるだろうか。病室なら病室に、ね、貧しさの中にあったら貧しさに、金持ちだったら金持ちでもいいんです。豊かになってどんどん豊かになってください。それを通して神様の栄光を表してくださったらいいんです。 社会で認められようと認められまいと、社会で認められるということがとにかく私たちの大きなこのなんていうか、枷になっているような気がしますね。本当に社会で認める、会社で認められるね、学校で認められる。だから認められないと腐っちゃってですね、自分はもう誰から認められない、生きる目的をなくなっちゃった。でも神様の目からは全ての人は認められている、宝物として神様に愛されている。だから社会が認めようが認めないが、そんなことはどうでもいいことです。ね、若い人たちがその労働意欲をなくしているとかですね、まあ、今いろいろ言われてますけれども、それはもう仕方がないですね。この社会の目的なんてものが実に浅はかであるということが、こうむしろ若い人たちの方が分かってしまっているので、なんかこんなところで一生懸命になってもしょうがないじゃないかっていうのは、そういう気持ちなんですよ。だから真面目に働いてもしょうがない、とにかく今日一日楽しく生きていければいいじゃないかっていうのはですね、そういうそのあり方に、大人たちは眉を潜めてですね、もっと真面目に正業について働けなんていうことを言ってますけれども、それもまた愚かしいことです。それもまた実に愚かしい。働かなくていいということではありませんけれども、間違った目的のために人生を捧げる必要はないんです。私たちは正しい目的のためであるならば、どんな立場にあってもそこに本当の生きがいを見つけて満足を見つけることができるはず。どんな境遇にあっても落ち込んだりつまずいたりがっかりしたりする必要はありません。私たちを作り、私たちを愛し、また永遠に私たちを握りしめていてくださる主なる神のために生き、そして死ぬ、それが私たち人間の目的です。人生の目的です。ぜひ皆さんにその人生の目的をはっきり持っていただきたい。最初に言いましたが、それが本当に大切であるかどうかということは失って初めてわかる。ところが命は残念ながらその失うという体験を私たちはすることはできないんですね。でも本当に皆さんの命は大切です。神様は皆さんを愛していらっしゃいます。一人一人神の目の前に宝物として映っています。ですからその人生を無駄に過ごさないでください。腐る必要はありません。社会に認められなくても全然気にする必要はありません。認められても高ぶってはなりません。神の目に認められているということを私たちは喜ぶべきことなんです。どんな境遇にあっても主のために生きる、そして主のために死ぬということを覚えていただいて、この私たちに与えられている人生をですね、本当に価値あるものにしていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日は先に天に召されました昇天者の方々を思い起こしながら記念の礼拝をいたしました。あるものは本当に短い人生でありました。またあるものは長い人生を送りました。しかし過ぎてみれば本当にいずれもわずかな短いひとときでありました。しかしそれぞれの人生において神の栄光を表したその輝きは今も失われておりません。どれだけ稼いだか、どれだけ社会に貢献したかなどということはすっかり忘れ去られますが、神の栄光を表したその姿を私たちは忘れることはありません。神様、どうぞ私を含めてここに集いました者一同が今日本当に今自分に与えられている命が大切なものであるということを覚えさせてください。そしてこの命を正しい目的のために使うことができますように、
ああ神様、この社会は全く間違った方向に向かっています。金のために、また自分の満足のために人を犠牲にして、また貧しい国を犠牲にして突き進んでいます。暴走しています。一人一人の価値を全く認めず、一部の者だけが良い目をして、そして砂上の楼閣のような社会を築いています。いつ壊れるかもわからない。しかしそんな中でも私たちは何とかあえぎながらそれぞれの人生を生きております。神様、どうぞここに座られました方一人一人が神に愛されている神の宝物であるということ、そしてそれぞれ神様がその人生を用意しておられ、神の栄光を表すことができるように、すべてのことにおいて神は計画をし、また守り導いていてくださるということを覚えることができますように。どんな境遇に置かれても本当に神様を見上げて神様のために生きていくことができるように助け導いてください。もし人生の目的を知らない方がいらっしゃるならば、神様どうぞその心に語りかけてください。私たちの中には誰一人自分のために生きている人はない。生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのだということをどうぞ覚えさせてください。そしてまた私たちもこの写真の方々と同じように神様の御国に帰っていくことができますよ。そして振り返って自分の人生は本当にいい人生であった、私を作ってくださった神様の栄光をわずかでも表すことができた、わずかでも私の愛を人々に分け与えることができた、わずかでも犠牲を捧げることに喜びを感じることができた、わずかでも自分のパンを分け与えることができたと、そのように振り返ることができる人生とならせてください。本当に意義のある日々を送らせてください。今日一日本当にいい日であったと思える一日を味わわせてください。神様、私たちの人生をその手にしっかり握りしめてください。もし本当に自分の人生を諦めているようだ、そういう思いを持っておられる方がおられたら、神様が励まして、もう一度その手にその方の命を握りしめて、あなたは十分に素晴らしい、神の目に高価でたっといと語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。